天のお父様、今日もこうして3月を迎えて奉仕の礼拝を共に守ることができて感謝します。御言葉で私たちを導いてください。主の御名によってお祈りします。
アーメン。
今日はパウロの手紙の、一つのパターン、型というのがあります。最初に、まずですね、パウロは手紙を書くときに、差出人は誰かと言いました。そして、宛先、誰に送ったか。そして、すぐに祝福の祈りを捧げるんです。ところで、このテサロニケの手紙においては、一章の一節に、こうありますね。パウロ・シルワのテモテから、父なる神より主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますよ。先ほど言った同じ方が、このまま、書かれています。つまり差し出しの宛先、祝福の祈りです。けれどもいつもの手紙と違うのは、この祝福の祈りが他の手紙に比べてちょっと短いんですね。そしてこの手紙よりもっと詳しい祈りっていうのはね、この手紙の中で、祝福の祈りはね、今日のこのテサロニケ3章11から13に出てくる。で、もう一回出てくるの。5章にも出てきます。この手紙の前半は、この3章の13節まで。ですね。今日の聖書の箇所で、手紙の前半が終わるんです。主たちがテサロニケ全土とその結果にどうやって伝え、どうなっていったかということを振り返っているのがこの前半の箇所です。後半4章の一節からは、直接的にその時問題になっている倫理的な、いくつかの問題の内容が書かれています。この前半から後半に移る箇所に今日のこの祈りの部分が捧げられているということですね。それはね、この3章の10節というのがありましたね。聖書をお持ちの方は、お開きの方は3章の10節にこうありますね。私たちあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。祈っている。どんなことを祈っているのか。それがこの11節から今日の13節なんですね。そういうつながりがあるということを、ぜひ心に留めてみてください。11節から13節に、3つの内容があるんです。修法のこの右側にあるように、今日の説教の流れがね、1、2、3とあるでしょ、修法。この1番目の話は、道が開かれるようにという祈りだ。2つ目の祈りはね、愛がもっともっと成長する、成熟するように求める祈りだ。そして3つ目が、清さにおいて成長、成熟することを求めている祈りです。11節、12節、13節が、先ほど言ったように夜昼熱心に祈っているという祈りの内容は、この3つに当てはまるというわけなんですね。さて、一 一番目の道が開かれるようにという祈りはね、どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように、11節の祈りですね。なんてことはない祈りですよ。あなた方のところにもう一回行きたいんだ、なかなか行けないんです、邪魔をする人がいるんです、だから神様道を開いてくださいという、こういう祈りなんですよね。わかりやすいですね。で、この10節に、私たちはあなた方の顔を見てとありました。直接ね、対面してと言ってる、夜いるね、死に乗ってるということはね。パウロはね、テサロニケに行って、このテサロニケ教会の兄弟姉妹たちに直接会いたいという願いを持って、そのことを熱心に祈っていたんです。でもパウロはどうしても自分の思い通りしなければいけないというね、そういうこの、まあ、自分の意地で突っ張りで自分の願いを優先にしていないんです。どこまでも神様の御心であれば、導きがあればということで祈っているわけです。私たちも御心ならば、ね、このことが生かせてくださいますように、御心ならばという神様がお決めになる神の主権と言います。それを大切にする祈りを捧げていきたいと思います。10節はね、パウロが実際に夜昼熱心に祈ってるという祈っているという事実を10節は言っていたんです。11節から13節というのは、どんな祈りを現実に捧げていたのかという祈りの内容を書いているわけですね。まあ、そこで、このような願いを伝えているパウロのね、祈りの文章というのは、ここだけなんです。私がどうしても行きたいんです、御心でしたらっていう、そんな場所は他にないんです。だから珍しいんです。で、それだけテサロニケの兄弟姉妹に対する愛着というのか、親愛の情が深かったんでしょうね。で、この11節にあるように、どうか私たちの父である神ご自身と、私たちの主イエスはと言ってますね。これがパウロが神様に対する信仰のうまく表現しているところです。パウロはね、キリストがここではね、の私たちの主イエスというお方が父なる、私たちの父である神ご自身と言っているんです。明らかにね、父なる神と子なる神が同一の力を持っているということを前提に載っているんです。これ言うとね、パウロは三位一体言葉は使ってないけど、父子聖霊の神を信じていたということがこの祈りでわかります。実はね、三位一体言葉はね、父と神様が父なる神、子なる神、聖霊なる神、お一人の方なんだけど三つの人格があるということを実は問題になって、そしてそうではないという人と議論をして、やっぱりそのイエス様のおっしゃっている通り、パウロの言っている通りだということで、それを告白したのがこのニカヤ会議という会議の中での発表したニカヤ信条、ニケヤ信条とも言います。これはね、実はもう紀元300年から400年代に近いんです。だけど、このテサロニケの手紙を書かれているので、紀元55年から56年ですよ。 この時代にもうすでに三位一体ということを、事実をね、使徒パウロが述べているわけですからね。素晴らしいと思います。パウロはね、十一節に、私たちの父、父と言ってますよ。父なる神様をまず呼びかけて、祈り始め。十二節にね、十二節は、主が豊かにしとある。イエス様に呼びかける祈りですよ。ですから、この祈りをね、私たちが、はっきりとね、父なる神、子なる神が、同じ力を持った誠の神様だということを知ります。同時にね、ここには書いてないけど、導いてくださるのは聖霊のお働きですから、父子聖霊の三位一体のお働きというふうに受け止めていいと思います。十二節は、新共同訳聖書はね、主が、あなた方を互いの愛とすべての人への愛とで、豊かに満ち溢れてくださいますように。イエス様を強調しているんですね。まあ、今は、まず、道が開かれるようにという祈りなんだけど、もうここに、三位一体の神の名における祈りがあります。では、二つ目の、愛の成熟を求める祈りは、十二節ですよね。これは、私たちがあなた方を愛しているように、模範があるわけです。あなた方の互いに対する愛を、また、すべての人に対する愛を、主が豊かにしてくださるように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主は豊かにし、あふれさせてくださいますように祈っています。愛が豊かになるように。さっきね、賛美捧げたでしょ。弟子と成したまえ。でもその後ね、愛を増し加え、愛を増したまえと祈ります。賛美します。こことぴったり合うからあの曲選んだ。で、その後ね、三つ目の祈りはね、強く成したまえと言うんですからね。イエス・キリストの弟子はね、もうまさに、そういう愛と清さを増し加えたまえと祈る祈りなんですね。これが、今日の一つの賛美を選ぶ基準でした。さて、ここでね、私たちの主イエスはね、13節にね、さっき読んだこと、そしてあなた方の心を強めて私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で、聖であり、清くあり、責められるところのないものとしてください。これはね、十節にあった、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるように夜昼熱心に祈るという、何が不足していたのか。愛と清さの。十一節は、パウロが、私がテサロニケの皆さんのところに行けますようにという、パウロの願い、祈りでした。この十二節はね、テサロニケの兄弟姉妹たちが、あなた方の信仰が不足しているところが補われるようにという祈りです。祈りの願いの相手が自分自身の時と、教会の兄弟姉妹の場合が、ちゃんと使い分けられているわけです。パウロがね、テサロニケの教会の兄弟姉妹たちの信仰の成長を願うというのは、先ほど見ましたように、愛と愛の成長です。 お互いの愛が、もうそれはイエス様が父なる神から愛されているよ、私もあなた方を愛しますという、そういう祈りです。イエス様を信じてクリスチャンになった、それでいいんじゃなくて、もっともっと愛が成長するようにという、成長する可能性を持っているんだよということを言っているわけです。イエス様を信じたまなしのテサロニケの信者さんとしてはね、非常にお互いの愛はあったんですが、もっともっと互いの愛は深まりますよと言っているわけですね。それがイエス様のお姿ですからね。で、パウロは指導者として、もうあんたたちが愛が深まればいいんじゃ、いいんだよとだけ言わないで、もう私もそんな風に愛を受けているんですよ、そして愛を持って答えているんですよと言っているわけ。ここはね、お互いの愛する愛とね、すべての人に対する愛、ここでいいわね、高専教会に集まっているお互いの愛がマシープアビオ。でも、ここで収まらない。とどまらない。この町全体に、これから来る人も含めて、すべての人に対する愛を持ちましょう。もう自分さえやければいい。そうだね。相良直美が歌いましたね。二人のために正解はあるの。厚かましい。二人のために世界がある、そうじゃない、世界のために二人はある、これが結婚する目的なの。私たちは互いに愛し合うのは私たちの中だけじゃなくて、この愛がもっともっともっともっと広がっていくようにというのは、私たちが成長していく愛の行き先です。まあクリスチャン同士がね、本当に愛し合うことができ始めたら、まだイエス様を信じていない人がね、イエス様の愛で愛が分かり、そしてイエス様を愛していけるようにっていうことをね、まあ私たちはそういうふうに願っていくと思う。もう自分さえ愛があればいいっていう。いや、もう私はもう愛があるんですっていうのは、それは本当は愛がない。愛が足りないのに、あると思い込んでる。もしあると思い込んでいたら、それは自分を愛する愛を、どこまでも引き伸ばしているに過ぎない。言い換えれば自己愛なんですね。私は若い時ね、この人のために死んでもいい、死ぬほど愛したいと思ったけどね、考えたら自分が可愛かったんですね。相手の人を愛するような思いで自分を愛していたんです。だから、愛がね、ひっくり返ってね、憎さも100倍になる。それは結局自己愛ですね。クリスチャン同士が愛し合えるっていうのは、神様が一人一人を救いに導いて、お互いを兄弟姉妹としてくださったので、神の家族にしてくださったので、兄弟姉妹は愛し合うのは当たり前だというわけですね。皆さん、兄弟仲がいいとは限りませんよ。普通ね、本当はそうであるべきなのに、もう罪を犯している人間はね、もう兄弟はね、かまどの灰までね、取り合うと言われてますね。財産相続でね、争うと言われてますから。でも、私たちは、血肉分けた、実の兄弟、兄、姉、妹、弟に勝って、イエス様にある神の家族として、愛し合うということが大事だと思います。皆さん、ご家族と年にどのぐらい会いました？ でもイエス様にある兄弟姉妹は毎週会ってるじゃん。毎週一回包むんですよ。私たちがあなたを愛しているように、この愛はどこから来ているかというと、イエス様から来ているわけです。まあ、パウロはね、身をもってね、もうテサロニケに行ってイエス様の愛を伝えたいと思ったら苦労があったわけです。迫害もされる。でも命かけで行ったんです。それはみんなを愛して一緒に天国に行きたいという深い愛の動機があったからです。私はね、50年余り前に災害に行きました。40年ぐらい前にね、それか10年ぐらいした時にね、竹原学さんという人がね、クリスチャンになったんです。富士フィルムで写真屋さんだったけど、プロの部門で金賞を持ったんです。日本一言われた。で、この人がね、クリスチャンになったんだけどね、その当時ね、教会にね、これから宣教師になってアルゼンチンに行きますという先生が、ね、来られた。有原茂という。子供3人いるんです。ちっちゃい子供を連れて、奥さんと一緒に、ね、地球の裏側まで行ってね、そして命の危険もある不自由な貧しいところへ行きますっていう。で、どうぞ祈ってくださいって。私は箱根で会っていたんでね、御殿場で会っていたんで、先生祈ってくださいので最大師でね、皆さんに紹介したの。そしたら竹原さんに会ったんです。竹原さんはね、イエス様信じたまなしでしょ。自分が信じたイエス様はね、そのイエス様の救いの訪れをね、地球の裏側まで、この家族を連れて、小さい子供を連れて行く、そんなにまでして行くほどの値打ちのあることなのか、そんな福音を自分は信じたのか、ずーっとね、有原先生のため、宣教師のため、祈ってきたんです。この間ね、アイアイのデイサービスでね、お会いしたときに、有原先生、また行くんです。で、その時ね、そのこと言ってましたね、竹原さん。こんなにまでして、いかんといかんのか、こうさせる力が、イエス様を、福音にはあるんだ。自分はそれを信じたんだ、と思ってね。まあ、それからずっと祈り続け、捧げ続け、手紙を出したり、そういうつながりを持っていたんですね。パウロはね、そんな愛を持って、テサロキの教会に出かけたんです。これが2番目の愛の成熟を求める祈り。3つ目の祈りはね、何かというと、清さにおけるという成熟だということを言います。13節。13節も、もう一回読みますね。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、イエス様はもう一度来ると言われた。私たちの父である神の御前で、聖であり、ここに清さが出てきます。責められるところのないものとしてくださいますよ。神様から、あそこが足らん、ここが間違ってるじゃないかと言われるところがないものを、それほど清いものにしてくださるようにという祈りです。これがね、清さっていうのはね、イエス様を信じてまだ清くないのに、だんだん清くされていく、まあ、まだ清くないけど、清いものだと見てあげるよという、そういうギリシャ語の、表現の仕方があるんです。でもここはね、もう本当に清くなりきってしまっている。清い状態という言葉を表す言葉ですね。ハギオスネという言葉ですね。完成された清さです。 皆さん、完成された清さを持ってますか？今。そんな人がいますか？何十年プレッシャーで、どんな立派な牧師でも、完成されていません。イエス・キリストの救いを受け、もう確かに清いと言ってもらっているけど、でももっともっとイエス様のお姿に近づいていく、清くなり続けていくというプロセスなんです。このギリシャ語ね、ハギアスモスという言葉なんです。ね、ところが、ハギオースネーという言葉はね、神様の清さにだけ使われているんです。完全な清さ。私たちの主イエスが来られる時ですよ。イエス様が2000年前来られた。もう一度十字架にかかり復活して天に帰られ、そこからもう一度来られる時。その時に神様の御前で聖であり、清さも完成された姿、責められるところのないものにしてもらえる。これがクリスチャンの希望なんです。再臨の時っていうのは、ご自分のすべての生徒たちと共に来られるとあるでしょ？ 13 節。すべての生徒たちを共に来られるとき、これはね、4章14節にも出てきます。4章14節。次のページです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、信じていますね。神はまた同じようにイエスにあって眠った、イエス、クリスチャンで死んだ人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。クリスチャンが死んだ。イエス様のところ行くんですよ。昨日お葬式しましたけどね。私の牧師のご長男の私よりも三つ年上の方のお葬式してきました。でも、もうイエス様のところへ帰っていらっしゃるんですが、その人たちと共にイエス様連れて来られると言ってる。復活に続く再臨の出来事なんですね。皆さん、このこと本当に知ってましたか？思ってますか？この世の終わりに、再臨の時に起こる、ものすごい大きい出来事ですよ。それをね、描いている絵があるんです。カリフォルニアの、アメリカのカリフォルニアのロスアンゼルスというところにね、フォレストロンメモリアルパークという、聞いたことありますかね。亡くなった方の、墓地なんですね。で、そこに美術館があって、三部作があるんです。これはね、ポーランド人の画家が、ジャン・ステカっていう人がね、三つの絵を描いてるんです。一つはね、十字架の絵。もう一つはね、復活の絵です。そしてもう一つは最後の晩餐。今日、聖餐式しますけど。その、ものすごい巨大なんです。例えばね、今日お見せするね、再臨の絵っていうのは、復活の絵はね、こういう絵です。コピーしてきました。これです。ちょっと取り後で回しますけど、ね、これはね、岸義弘先生がアメリカで留学していらっしゃったから、ね、ここの許可を取ってね、復活の絵を持ってきたんです。これ、西大寺の旧街道にありましたよ。礼拝堂の入り口の上にありました。これはね、私たちはイエス様が死んで復活されたことを信じているが、 そのように神様はイエス様にあって眠った人々をイエス様と一緒に連れてきてください。今読んだ4章14節あるいは3章13節それを想像した絵ですよ。イエス様が、再臨のイエス様が地上のエルサレムに行って祈っている。そして天から数えきれない人が一緒にやってくるという絵ですよ。すごい壮大な絵ですね。これね、大きさを言うとね、縦 15.5メートル。この部屋をこの中でね、でそのぐらいでしょうね、15メートル。それから横、縦がね、それで横21メートル、21.3 メートル。これが縦で、そこがもっと21メートル、ものすごいです。そして、ね、そういう大きい絵なんです。美術館に、そういう絵がね、大きい絵が3つあるんです。もう一つ、一つ。回します。これは、先生が書かれた、テサロニケ人の手紙の仲介書の表紙なんです。これをね、実際にパルホール、ロサンゼルスに行って、見たいなぁ思ったけど、僕はもう行けないと思うけども、ロスには行ったけどね、これ見てきてないけども、パウロはね、本当に由来で行き届いた福音をね、もう今信じたばかりのテサロニケ教会のために心を込めて祈っているんです。私たちもパウロのように同じ信仰の道にある兄弟姉妹たちのために聖霊に満たされて祈っていきたいと願わされますね。今日はこの3つの祈り、手紙の真ん中でこんなすごい祈りをさされている。この祈りを私たちも祈っていきたい。そう導かれていきたいと願います。お祈りします。私たちの父であらゆる神様と、私たちの主イエスが、私たちの祈りに応えてくださいますように。あるがテサロニケの教会のために祈るように、私も奉仙教会のために祈ります。長い歴史の中で祈り続けられ、伝え続けられてきた福音の種が、実を結ぶことができますよ。今、集っている兄弟姉妹たちのお互いの愛が、ますます豊かに増し加えられ、溢れ出るほどになりますよ。私たちの愛が、そして清さが、イエス様の再臨の時に、責められるところのない完全なものとされるという約束を信じ、その確信をますます強く持つことができますよ。主イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
それでは。